ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
11月30日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
あ、キャッチコピーが元に戻った。先週木曜日はですね、人間味あふれる辛坊さんじゃなくて冒険心あふれる辛坊さんだったんですが、あの時にですね、はい、あれいつもなんて言ってたかって言ってたら、増山さんが好奇心あふれるじゃなかったかしら、違うじゃんか、
違いましたね、人間味あふれるでしたね。
人間味あふれるとは思っていないということですね。それにしても今日は東京寒かったですね。
今日はね、ちょっとね、
急に冷えましたよね。
はいはい、
ほいで急に冷えたせいもあってですね、私家でえらい怒られてですよ。
怒られた。
先週木曜日にこの番組の日本放送のリビングあるじゃないですか、
ラジオリビングで、
ラジオリビングでシルクの毛布ってやつを
ご紹介しましたよ、
ね、それでなんか飯田くんがスリスリしてた映像が、私大阪でリモートだったんで、ツイッターの画面じゃないですか、スカイプの画面で見えてたんですよ、はい、ほんでお家帰ったらですね、買ったってこれ言うことないし買ってないの、どうして、
あら、
いやいや、なんでいるのって、うちの毛布がね、とにかく昔犬飼ってたことがあって、どういうわけか私の使ってた毛布が犬の毛布にいつの間にかなっててで子犬から飼ってたんで、それがまあかじるもんですから、うちの毛布がボロッボロになっててですね、それであの毛布で今年もうあれ行くって言うから、いやちょっと勘弁してくれよ、それそれそうそう、犬のお下がり勘弁してくれよ、新しい毛布欲しいでしょって、欲しいって、なんで買ってこないのって言われて、いやいやいや
間に合いますよまだ、
いやだけどさ、買うのはいいんだけど、あれでいいのって言ったら、確かにね、あれ飯田くんがスリスリしてそのまま送ってきたらどうしようとかって、いやいやそれはないと思うよみたいな、
いいですよ、肌触りいいですし、
そうですか、
なんなら今日もあの温かい敷物のと毛布のセットもご紹介しますので、それでもいいと思います、
それにしよう、
今日のも温かいです、
これだけ気温が下がってくると、今日あたりもそうですけれども、空がね、空気澄んでくるわけですよ、夏場はやっぱりね、空気中の水蒸気が多いんで、夜に星見ようと思ってもそんなにすっきり見えないんですが、冬場になってくると空気乾燥してきますから、当然のことながら今のこの時期ですから、空気乾燥するとウイルスがはびこりますから、できるだけ除湿機じゃなくて加湿器等を使ってですね、部屋の湿度を上げた方がいいんですけども、ただ大気中の水分が少なくなってくると夜空がスコーンと見えるわけですよ。増山さん知ってますか、今日は、今日月食あるんですよ。
月食、
あ、そうなんですか。今日半影月食と言ってですね、ごめんなさいね、半影月食の話はまたゆっくりしますけど、その前にですね、今日の満月には名前がついてまして、今日の満月は確かね、ちょっと待ってください。6月の月をほら、ストロベリームーンって言うじゃないですか。
はいはいはい。
で確かね、ビーバームーンかな。ビーバームーンだと思いますよ。だからアメリカで、だいたいね、これなんとかムーンってやつはアメリカでみんな名前がついてるんですね。で昔からこれ名前ついてるんですが、最近なんかピンクムーンだとかブルームーンだとか、ビーバームーンだとか、いろんなこと言う、ストロベリームーンだとか言うじゃないですか。なんか急に近年言い始めましたね。これ間違いなくネットのせいですよ。昔は本読むと書いてあったんですが、それ自分自身の知識でとどまるわけですよ。ところがSNS 等で発信したいときに、なんか6月に満月だぞ、今日は満月だぞ、6月の満月はどうやらストロベリームーンって言うらしいぞってなると、トレンドみたいなところに、ツイッターのトレンドみたいなところにストロベリームーンみたいなやつが上がると、一気になんか、6月の月はストロベリームーンなんだとか、一月の間に2回目、満月が来るとブルームーンだとかっていう話がありますよね。で11月はビーバームーンですから、今月の今日が満月ですん で今日満月で、基礎知識でこれ前お話ししたと思いますが、月食というやつは満月以外では絶対起きないんです ね、これなんでかというと、月食というのは地球を真ん中にして太陽と地球と月が一直線になることによって、
はいはい、
太陽から出された光が地球で遮られて、うんうんうん、地球の影に月が入るから月食が起きるわけですよ、はいはいはいはい、だから満月じゃないと絶対月食にならないんです、じゃあ満月の時にいつでも月食が起きるかというと、太陽はでっかくて地球はもっと小さくて月はもっと小さいですから、はい、地球が作る影ってそんなに大きくないんです、
うん、
でこの完全にその同一平面で並んでるわけじゃありませんから、だから地球が作る影は必ず満月の時にはできますよね、
うんうん、
できるんだけど、うん、その影のところにピンポイントで通過しない限り月食は起きないんです、
うん、
でこっからが話ややこしいところですけど、はい、ついてきてますか？
ついてけるかな？
例えばね、上このスタジオに電気ありますよね、
はい、
ここね電気たくさんありすぎるんですが、うん、電気一つだと思ってください、
はい、
それで今ボールペンをこうテーブルの上にこう置きますと当然上の電気と影ができますね、
できる。
でね、ぴったりくっつけると濃い影になりますよね、
うん、
ところがちょっと離すと濃い影の部分が狭くなって周りに半分の影の部分ができますよね、これが反影です。これなんでそんなことが起きるかというと、はい、完全に平行光線じゃありませんからね、上は上、これあの大きな丸い電気ですけれども、うん、あの完全に平行光線ならどこまで行ったって影の大きさ変わらないわけですよ、
うんうんうん、
ところが太陽から出る光は地球ぐらい離れてるとほぼ平行光線なんだけれども、うん、天体ぐらいの大きな分野で大きな目線で見ると太陽ってすごく大きいですから、
うん
はい、そっから出てくる光は必ずしも平行じゃないわけですよ、
うんうん、
そうすると地球の影も今電気でやったような反影ってど真ん中に新影っていう本影とか新影とか言いますけど、濃い地球の影がドーンとできてその周りに半分だけ光が当たってますっていう反影っていうのができるわけですね。完全な平行光線ならそんなこと起きませんけれども、太陽から出る光は完全な平行光線じゃありませんから、でっかい太陽からこう斜めに当たってくる光もあるわけで、そうすると電球のから出る光で壁際にゴルフボールを置いた時に、あの壁にぴったりくっつけるとちょうど影ができてゴルフボールの影ができますけど、ちょっと離すとその中心の影がぐっと縮まって周りに反影部分という薄い影ができるじゃないですか、
ねはいうんうん、
これが半分の影で半影なんですけれども、はい、今日今夜、
はい、
月は地球が作るその半影、うん、半分の影の部分に突入していくんです、
うん、
だから、うん、あの今日の夜は月を見上げると、うん、いつもの満月よりも、うん、あれ暗くねみたいな、それもねグラデーションかかるんですよ。
あ、へー、
はい、だからそれに、ね、肉眼で見てわかるかっていうとね、
どういうグラデーションがかかるってことですか？
いやだから片っぽの方が明るくて片っぽが暗くなって、うん、全体にあのなんかちょっとあれ満月なんだけれども、うん、片っぽの方が明るくて、うん、もう一方の方がだんだん暗くなるよねと感じられるかどうかというのは、
はい、
まあ、各人の目の精度にもよりますけれどもただあの光学的にはそういう、光学って光の学ですね、光学的にはそういう現象が起きます。だから今晩それがね最大食になるのは確かね7時前ぐらいだと思います。
7時前ね、
はい、だ6時台の後半ぐらいだと思いますけれども、だから8時あごめん8時前か、まあ、とりあえずね、あの7時から8時ぐらいに、
うん、
7時8時ぐらいに月出てますから、
うんうん、
で多分ね今日は日本国中で天気がいいですからスコーンと見られると思います。ただし日本全土で見られるわけではなくてですね、うん
はい、
繁栄が綺麗に見えるのはおそらくね茨城県の途中ぐらいかもしれないですが、だからあの日本列島をバーンと見た時に、
うん、
茨城県より南の方、だからまあ東京全部そうですね、
はい、
関西も全域ほぼそうです。関西も、うん、まあ、北近畿はダメですけれども大阪よりも南ぐらいだと、基本的に今日夜空を見上げたら半分半影月食というのがあの見えますから、で月があれいつもの満月より暗いなと思ったらそれです。だから地球が作る半影、半分の影の中に月が入ってるという現象が今晩起きますから。
なるほど。
で調べました、東京のこれ地域によって日の出と同じで月の出月の入りの時間は変わりますよね、はい、東に行けば行くほど早く出てきますから、今日の東京の月の出は4時26分です。だからこの番組中に月が出てきます、
はい、
でその段階でもう半影に入ってるはずですんで、 あれいつもの満月よりも暗いかなぐらいが、それがどんどん暗くなっていって、多分8時7時8時ぐらいがピークだと思います、ただその段階でも 気がつくかどうかはまた別問題レベルですけども、うん、何せ半影ですから半分の影、はいはい、完全な月食じゃありませんから、はい、完全な月食なら見たら分かりますけど、ほいで明日の月の入りが6時3分ですから、うん、だから深夜ぐらいにはもう半影から完全に抜けますんで、うん、今日の夜中だから一遍皆さん夕方からね8時9時ぐらいまで見上げた時の月の明るさと、うん、深夜に見た時の 月の明るさでいうと深夜に見た時の方が絶対明るいはずなんで、はははだから今日はうんビバムーン素晴らしい満月を私もどこかで見上げておりますので私と共に月を皆さん今日は見てください。
で、ね、空でつながりましょうね。
どうでしょうかそういうので
いいんじゃないですか。
たまにはこんな話もしないとねっていつもしてますよね。私大体基本的に天体関係興奮しますよね。
お好きですね。
いや今日なんかあれですよ、うん、なんかあの火の玉がでっかい火の玉がっていうのがニュースになってましたけど、
は
い、そんなニュースもこの後お伝えいたします。
はい、ではまず今日株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は5営業日ぶりに反落しました。先週末に比べまして211円9銭安い26433円62銭で取引を終えました、
まあ、こんだけ上がったらそのぐらい下がるだろうって感じですよね。
はい、先週4日続伸したことで短期的な過熱感の強まりを警戒した利益確定売りが優勢となったと。で、為替相場は現在1ドル103円85銭付近で取引されています。先週の木曜日のこの時間に比べますと50銭ほど円高になっています。さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ、そして4時台には東京都の飲食店営業時間短縮要請についてニュースサイト高田馬場経済新聞の田中健一郎さんにお話を伺います。で、5時台はファイザーのワクチンイギリスで12月7日にも接種開始かというニュースについて考えます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想などツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースにズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。30代半ばから40代後半の就職氷河期世代を対象にした国家公務員の中途採用試験が昨日から全国9都市で始まりました。競争率は 35.9 倍です。 GoTo トラベルでホテルの宿泊予約をキャンセルして合計54万円分のクーポンを受け取った30歳の男が電子計算機使用詐欺容疑で逮捕されました。GoTo トラベルを使ったクーポン詐欺の逮捕は全国で初めてです。また農林水産省によりますと、GoTo イートで店側が客を装ってネット予約し、架空の実績をもとにポイントを不正に得ようとしたケースもあるそうです。イランの核開発に深く関与してきたとされる著名な科学者が何者かに殺害された事件で、イランのロウハニ大統領は28日、報復すると表明しました。ロウハニ大統領は敵対するイスラエルが関与したとみています。原発から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分場の選定をめぐり、第一段階の文献調査が行われている北海道の寿都町で反対派の住民がリコールを検討していることが分かりました。昨日未明、西日本などの広い範囲で強い光を放ちながら上空を移動する流れ星の一種、火球が確認されました。
火球、当然増山さんは見てないですよね。
見てないけどテレビの、あの映像で見たらものすごく明るくなるんですね。 あれね、
あの今ドライブレコーダーが誰でもつけてる時代ですから、
はいはい、
昔はこういうのって撮影できなかったんですけど、今当たり前のように映像出てきますからね。
昼間みたいに明るい。
それで一体どのぐらいの大きさのものが降ってきたかというとですね、うん、どうも今回推定でゴルフボールぐらいのものらしいですよ。
たったのそんな大きさでは
ない。だからいわゆる普通になんと 火座流星群とかあるじゃないですか、はいはいはい、あれで降ってきてるのはミリ単位ですからね。普通ミリ単位の宇宙にある塵みたいなやつが大気圏突入しただけであんだけ明るくなるわけで、今回もなんかドーンと明るくなってますけれども、実は発生源となった、まあ、隕石ですね、あれが 4.2 センチぐらいということなんですが、今年の7月に関東上空でドッカーンって降ってきて話題になりましたよね、奈良市の隕石って言って、はい、でその後地上でこれじゃねえかつって、あの割れてる石が見つかったやつ、うん、あれが実は知ってますか、
はい、
今東京上野の国立科学博物館で展示されてるらしいですよ、来月の13日まで、であの時のやつは6センチ程度だったらしいということで、だから今回のやつはあの7月2日に関東上空で火球火の玉として目撃されたやつよりは、二回りぐらい小さいものですが、その二回りぐらい小さいゴルフボールぐらいのやつがあの大気圏にドーンと突入してきただけでこういう話ですから、これだからね、恐ろしいのはあのこの間この番組でも言ったかどうか忘れましたけれども、今年もですね、結構なサイズのあのまあ、隕石になるかもしれないような天体がこう宇宙空間で見つかるって話なんですが、それもですね今回もゴルフボールぐらいだから、こんなもん小さすぎて観測できないわけですよ。これがまあ今年話題になったのが、なんか通過した後1回見つかりましたっていう話が1回あったんですね。でもうその時によく調べてみたら、あの通過する1週間ぐらい前に見つかりましたっていうやつでもね、まあ数キロもなかったはずですよ直径で。その直径数キロのやつが今年は通り過ぎましたからいいですけど、それがもし大気圏内にドーンと数キロのサイズの隕石が突入してきて地上にドッカーン、あるいは海の上にドッカーンと落ちたら、おそらく人類滅亡すると言われてます。でそういうのって直前まで観測ができないんです、だから今こうやって幸せにまた喋ってますよね。で幸せに喋って、幸せに目の前に増山さんがいて、今日も楽しいなとか今日も嬉しいなとか、今日もこのスタジオに来られて、あ、よかったなとか、こうしみじみ幸せをかみしめるわけですよ。でしみ意味幸せをかみしめるんだけど、こうやって喋ってる瞬間に、いや今日はあのビバムーンでこれからあの半分月食になりますから楽しみにしてくださいねなんか言ってたら、未知の天体が、それも直径数百メートルぐらいの未知の天体が突然地球のそばに現れてっていうか、まあ現れてるのはもっと前なんでしょうけども、観測できずに気がついて、あれぶつかるぞって言った時に、次の瞬間にドーンって当たったら終わりです。
もう瞬時にもうおしまい。
いや今最有力な、恐竜が絶滅した理由っていうのは、どうもやっぱりその直径数キロぐらいの隕石じゃないのって。直径数キロの隕石が例えばドーンと落ちると、気候の大変動が起きて、空がずっとなんか塵で覆われたりなんかして、食べるもんがなくなった恐竜たちは死んだんじゃないのっていう風な説があるんですけど、だからすぐみんなが死ぬわけじゃありません。だから落ちたところにいる人は死ぬかもしれませんが、そのあたりを詳しく知りたいという方は、映画アルマゲドンをご覧ください、確かこのアルマゲドンはね、同じ時期にね、この隕石地球にぶち当たる映画が2つ結構メジャー映画で公開されて、1つがディープインパクトじゃねえやディープインパクトは
馬ですよね、
馬の名前
ですね
隕石ぶつかる、あれ今ね、今喋りかけた時に思い出したんだけど、喋ってる間に忘れちゃいました。一つはアルマゲドンなんですよ、一つはなんとかインパクトだと思いますけどね、ほぼ同じ時期で、で一つのなんとかインパクトの方はぶつかっちゃうんですね、でぶつかっちゃった後海に落ちたんで、ものすごい津波が発生して都市がガーッと飲まれていくっていう映像がもうラストシーンみたいなところでありましたけど、あ、
ディープインパクトで正解でした。馬と一緒なんですね。
いやだから馬の後だと思いますよディープインパクトが最初だと思います。
あ、そうですか。
でディープインパクトとアルマゲドンはほぼ同じ時に作られた映画なんですが、アルマゲドンの方は最終的に、勇敢な宇宙飛行士が、宇宙飛行士っていうか、まあ、日本で穴掘り作業みたいな人たちが宇宙に送り込まれていて、その数キロの隕石の上に着陸をして、で核爆弾を仕掛けて隕石をバーンと割って軌道を変えて地球に落ちてくるはずだったやつを落ちてこずに、それを
こう、はい、
そういう話です。だからディープインパクトと、それからアルマゲドンっていう、あの隕石の何かを見たい方はぜひこの映画を見ていただくと。でそれが恐ろしいのは、あの 直前にしかわからないんですよ。これの全世界のこれだけ NASA がね、宇宙 NASA が最近打ち上げたロケットなんて、まあ、これ民間が開発したロケットですけれども、第一弾ロケットが逆噴射してそのまま降りてきて 着地して縦に立つっていうとんでもない技術まで来てるのに、でも地球に当たるかどうかのその大きな隕石っていうやつは、今回もね、大きなこれ事前に予想ができてりゃ、あの何月何日の何時何分ぐらいに火球が見られますよって言ったらみんな起きてみるじゃないですか、うん、ですね、だけど落ちてみないとわからない。たまさか今回も前回もそうですけれども、最近はドライブレコーダーが発達してきてるんで、うんうんうん、映像が残ってますけれども、そうでないと予想がつかない、うん、隕石の恐ろしいところは、ある日突然我々のこの平穏な 日常が一瞬にしてっていう、だからね、何やるにしたってね、人生はリスクに満ちてるんですよ。
なるほど、したいことしとかないとね、
いつ隕石が飛んできてね。そういうことですよ。で、私本当に太平洋側に行きたいのかと言われると、
そこにつなげるわけ、
これを本当に聞かれると、どうかなと、もうこの3日ぐらいずっと考えててですね。
ちょっと今更ですよ。何ですか、この後に及んで飯田君にも行ってくださいって言われて。
さあ、はい、他にもいろいろ話があります。このですね。イランでイランの核開発やってたおっさんがどうも暗殺されたんじゃないのっていう、これそんなスパイ映画みたいな、今日ちょっと映画の話が続いてますけど、スパイ映画みたいな話があるのかというとですね、現実にやっぱ国際社会厳しいなと思うのは、今回イスラエルはまあ反抗声明出してませんけれども、おそらくイランに核兵器を開発してもらいたくないイスラエルがやったんじゃないのと言われてますが、過去にはですね、10年前の2010年に、それと2010年と2011年に、イランの首都テヘランでですね、核物理学を専門とする研究者が相次いで殺害されてるんですね。それから8年前の2012年には、核施設に勤務する、これイランのですね、イランの核施設に勤務する大学教授の乗っていた車が突然爆発して、大学教授が亡くなると。いう話なんで、今回もおそらく、なんでこのタイミングかというとですね、どうやらトランプ大統領が終わりらしいと。トランプ大統領って割とあのイランとは敵対関係でイスラエルに好意的だって、うん、じゃあ次どうなるかというと、次バイデン政権だと、バイデン政権はオバマ政権と非常に近いですから、でトランプ大統領が抜けたイラン核合意で、イラン核合意って何かというとですね、まあ、あの大きな国6つぐらいがイランも入れてですけれども、大きな国6つぐらいが話をして、うん、イランに核兵器の開発をやめろと。でだけど、原子力発電所を作るって、それを動かすぐらい の、うん、あの弱いっていうか、まあ、濃縮度の少ないっていうか薄いというか、そういうウラン燃料ぐらい、まあ、作らせてもいいけども、はい、核兵器に転用できるようなものは作らないでねと、監視しますよと。それを飲んでくれるんだったら、今アメリカを中心とする国際社会が例えばイランの原油輸出するなとか言ってるわけで、そういう経済制裁を解きますよっていう、だからイランがそれを受け入れて核兵器の開発はしませんと、透明度を高めますと。で、制裁を解除してくださいねって言って、これがイラン核合意だったんですけど、トランプ大統領になってから信用できないと、はい、で実際にまあ確かに信用できないことはいっぱいあってですね、うん、本当にイランが核兵器開発してないかどうかなんて分かんないんで、まあね、という目線もあって、トランプ大統領は強く出てイラン核合意を破棄したんですが、はいはい、これイラン核合意ってもともとオバマ政権、同じアメリカのバイデンと同じ民主党政権で作られてますから、当然バイデンが大統領になったら、もう一遍アメリカはイラン核合意に復帰するだろうと、うん、そうするとイスラエルとしては花からイランは信用してませんから、いやそんなまた核合意に戻られて核兵器どんどんその陰で開発されたらたまんないと、うん、でその今回おそらくトランプ大統領の間にその核兵器の開発の責任者と思われている有力な人物を殺害しておこうと、うんうん、じゃあこれに対してどうなるかというと、常識的にはイランは黙ってるわけにはいかない、国内世論も含めて、で反撃に出るかというと、はい、ただ今のところはですね、イランも青じゃないので、今これ反撃に出たら思うツボですから、もうじっと我慢してると、うんうん、次バイデン政権が誕生した時にイラン 核合意というやつがもう一遍復活されると、イランは緩やかな核兵器の開発はできないけれども、うん、核燃料を合法的に開発するみたいなことはできますから、だからおそらくイスラエルもそれを見てますよね、どうせ強くは反撃してこないだろうと、うん、だったら核兵器開発の責任者をこのタイミングで殺しとこうと、 あ、今回今起きていることって、このアメリカの次の政権がどうなるかっていうのをこう見据えながら、心理戦みたいなことが繰り広げられて、それが単なる心理戦ではなくて、まあ、あのスパイを通じた殺害騒動みたいなことになってる。実は我々も他人一言ではないのはですね、北朝鮮をめぐっても水面下で似たようなことがどうも起こっているんじゃないのという見方もありますから、はい、明日以降このあたり詳しくお伝えしていけるんじゃないかと言ってるうちに時間が尽きてしまいました。
もう一つこれな、 GoTo の話、面白い話あったんだけどな。
ちょっとそれじゃあどっかで拾いましょうかね。
ほいほい、
ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
11月30日月曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。辛坊さん、メールをご紹介します、ね。
はい、ありがとうございます。
埼玉県所沢市の所沢のとこたまさん。
所沢西武池袋線
そういう
こと、はい、西所沢小手差し狭、はい、山ヶ丘武蔵富士沢石神井公園入間市、
はい、
武士元鍛冶反応
、はい、はい、ご存知で内容を紹介しますね、はい、先週の問わず語りの神田伯山を聞いていましたら、
ほうほう、
これ TBS のねラジオの番組ね、辛坊さんが太平洋を横断するニュースでラジオ業界に激震が走ったと紹介していましたよ。
うそ
特に
うそ、
いや走ったんですよ。で、特に番組 AD の方が辛坊さんの大ファンだそうで、ズームが終了してしまったら情報をどこから手に入れたらよいのか悩んでいましたよと。
いやいや、ありがとうございます。
ね、
どこの局のなんて番組ですって、
ちょっと待って、次は OK 工事アップだななんて言ってましたよって書いてありますが、TBS の、あの神田伯山さんの番組で、
何もここで TBS の番組の宣伝しなくてもとは思いますけれども、まあ、せっかくですからエールを返すということで、はい、ありがとうございます。
神田伯山
さん、ね、私も大ファンですから、
うんうん、
はい、応援しております。
あら、じゃあ意外と相思相愛な感じだったりする感じですかね。
どんな方ですか。
ちょっと講談師の人気講談師ですよ。
冗談ですよ、
びっくりした。
冗談ですよ。はい、
はい、
ありがとうございます。
それだけ。
いやいやいやいや
激震が、いやいや、
なんなら一緒に行きます違う、
一緒に船乗って、ね、
違いますね、はい、そうそう、できるなら講談にしてほしいよね。
あ、このねことの
どうだろうか
というか、こちらの方のした方が面白いですよ ね、 きっとね。
前回の方が絶対面白いと思うんだけど ね何ですかそれは。
いや、はい、さあ、あなたからのメールもご意見もお待ちしています。
私今日ジンマシンでちょっと痒いんです
大丈夫ですか。
大丈夫です、大丈夫です。
ちょっと、はい、あの書きながらで結構ですのでメールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は東京都の飲食店の時短要請にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。東京都、酒類を提供する飲食店に対し時短要請を求める。28日、先週の土曜日から東京都では島嶼部を除く都内全域を対象に、酒類を提供する飲食店やカラオケ店に対し、営業時間を午後10時までに短縮するよう求めています。要請期間は来月17日までの20日間です。全期間の要請に応じた事業者には一律40万円の協力金を支給します。ということで、今日はですね、ニュースサイト高田の馬場経済新聞の田中健一郎さんに夜の飲食店の様子などを伺っていきたいと思っております。つながっています。
高田の馬場経済新聞、
はいはい、
田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、失礼ながらお尋ねいたしますが、
はい、
高田の馬場経済新聞って何ですか。
あ、 ですね、私ども2018年の8月からスタートしたんですけれども、高田の馬場、あと早稲田、あと目白の一部のエリアのニュースだけをですね、伝える、ウェブメディアになっていまして、
ウェブニュースなんだこれ。
あ、はい、そうですね、新聞ってついてるんですけど、ウェブだけの、媒体になります。はい、で、何々経済新聞とお聞きになられた方いらっしゃるかもしれないんですけれども、みんなの経済新聞ネットワークというものがありまして、はあ、まあ、その中の一つとして、はい、運営をさせていただいているというところです。
みんなの経済新聞ネットワークっていうのはどのぐらいあるわけですか、数は。
ですね、全世界も入れると媒体数としては大体120ぐらいの媒体があって、まあ、それぞれのエリアのニュースを、まあ、それぞれの媒体で伝えているという形です
ね。これデビュー、はい、ネットで発信するということは、はい、高田の馬場経済新聞は取材エリアは高田の馬場界隈なんでしょうけれども、
はい、
これ全世界に発信するという形になるわけですか。
あ、そうですね、サイト自体はどこからでも、まあ、もちろん見ていただけますので、まあ、ニュースのネタが高田の馬場、早稲田、目白の一部に限定されるというだけで。
なんで高田の馬場、目白、早稲田なんですか、田中さん。
そうですか。そうですね。私どもは、このエリアで、まあ、本業はシェアオフィスの運営をしていまして。
シェアオフィス、
まあ、はい。シェアオフィスとか、あと、コワーキングスペースとか、まあ、最近ちょっとコロナでも話題、割とご注目されている業態なんですけれども、働く場所をご提供するようなお仕事を、まあ、メインにしているんですね。で、まあ、そういったところを使われている、こう、ユーザーさんが、まあ、いろいろいらっしゃって、まあ、大体起業されている方が多いんですけれども、はい、まあ、そういった方の、まあ、ビジネスの情報ですとか、あと、まあ、融資の相談とかも載っているもので、飲食店の方とかもやっぱり知り合いことが多いんですね。ですので、まあ、そういう関係でこう飲食店さんが、まあ、新しい取り組み始められたりしたときに、まあ、僕たちがご紹介できればいいんじゃないかということで、まあ、その本業とのシナジーみたいなところで、高野場経済新聞を始めさせていただいたっていうような経緯があります。
ねえ、ちなみに田中さん、どういうご経歴なんですか。
あ、私ですか。どこからご説明すればいいか。
まあ、それじゃ生まれたところからいきましょう。
はい、大学をまあ卒業してしばらくふらふらしてたんですけれども。
お生まれどちらですか。
あ、は京都に、ね。
京都。
はいはい。
高田のパパ関係ないじゃないですか。
全く関係ないですね。そうですね。はい、まあ、高田も流れ着いたっていう感じで。
流れ着いた。
大学、まあ、京都の大学を出まして、その後、美術大学とかでですね、まあ、アルバイト職員の仕事をずっとしてたんですけれども、まあ、その仕事をしている途中で、中小企業診断士っていう、まあ、ちょっとマイナーな資格があるんですが、その資格を取得して、は
い、
で、その後、まあ、地域活性化のイベントとかをお手伝いさせていただいた後、東京で、その中小企業診断士の事務所をされている、高校からの先輩がいらっしゃったんですけれども、まあ、その方にちょっとうちで働かないかということでお声掛けをいただいて、で、まあ、東京に出てくることになりましたと。で、はい、でその後なんていうんですかね、その中小企業診断士の事務所なのにたい焼き屋さんをやろうということになって、たい焼き屋の立ち上げをちょっとお手伝いさせていただいて、たい
焼き屋始めたんですか。
はい、そうなんですよ。たい焼き屋をたい焼き焼いてました。
それって儲かるんですか。
はい、そのなぜたい焼きを始めたかっていうと、商店街の活性化が専門の事務所だったんですけれども、まあ、そういうのをこう、なんていうんですかね、レポートとか、そういうコンサルとかをしているんであれば、まあ、自分たちもそういう店が、なんていうんですかね、商店街で儲かる店を やってないのはおかしいだろうみたいな話になりまして。
だけどね、はい、田中さん、はい、それ、中小企業診断士で、はい、要するに地元の商店街の人たちに、こうやったら儲かるよってアドバイスをするわけでしょ、はい、そういうアドバイスをする側の人間が自分で商売を始めちゃったら、はい、その商売儲からないと、本業に影響しますよね。
まあ、そうですね、まあ、そこはかなりリスクあったと思うんですけど、まあ、ちょっとやっぱりその時の、まあ、今もお世話になってるんですけども、社長がかなり、はい、もうそこはこだわりが強い部分だったので、まあ、もうやろうということで。
結果的には儲かったわけですか。
はい、今お店は阿佐ヶ谷、今当時立ち上げたのは中野だったんですけれども、今お店は阿佐ヶ谷の方に移転していまして、割とこうメディアとかにもなんか取り上げられてるみたい。まあ、私今は全く関わってないんですけども。
そうですか。
はい。
たい焼きはやっぱりですね、あんこの詰まり方によりますよね。
ああ、そうです。そこはもうめちゃめちゃ厳しく指導されたので、あんこが相当多いと思います。はい。
まあ、ここでたい焼きの話しててもしょうがないんで。
いやいや、すいません、ありがとうございます。
どうですか、最近の高田馬場界隈の景気は。
はい、高田馬場、まあ、やっぱりちょっと時短要請が出て、ちょっとやっぱり落胆の声っていうのが、まあ、多くはなってきてるなという感じはいたします。 で、まあ、そうですね、記事でも私ども書かせていただいたんですけれども、やっぱりこう飲食、まあ、今回その40、まあ、今までもそうなんですけど、40万円もらえることで、まあ、助かる方もいらっしゃれば、到底それではお金が足りないっていう方もいらっしゃるので、
それはそうですよね。
まあ、一概にこう、なんていうんですかね、まあ、皆さん全員が厳しいわけではないのかもしれないですけれども、やっぱりこう時短要請されることによってこう、基本的にはやっぱ飲食店されてる方ってこうお客さんにご飯とかお酒とか飲んでもらって楽しい時間を過ごしてもらいたいっていうことでやってらっしゃる方が多いので、まあ、それがちょっとある意味こう否定されるようなことなので、まあ、その辺でこうなんていうんですかね、ちょっと気落ちされてる方とかがまあ多いのかなっていうような印象
ですね。そうですね。だから商売してらっしゃる方は当然のことながら、はい、まあ、それでお金を稼いで生きるという目的がありますが、やっぱ同時に自分の仕事でみんなに楽しんでもらえればいいなと思って、はい、特に飲食店の皆さんなんかそういう思い強いでしょうからね。
そうですね。はい、
それがなんかコロナを広めるガイドクみたいに一時期言われてですよ、夜の街とか言われてね、
はい、
本当かわいそうだなと私は思ってたんですけど、
はい、実際かなりまあ対策されているお店もありますし、まあ、今回で多分感染拡大防止協力金というか協力金出すんで時短してくださいっていうのは、厳密に言うと多分5回目とかになると思うんですけれども、まあ、その、まあ、またかっていうところと、まあ、対応はもう皆さん慣れてらっしゃるので、その部分についてなんか市場に不安があるとかそういうことはないんですけれども、なんかまあ、あーっていうところはあるかなと思いますね。はい、
ところで私、高田馬場というとですね、私大学早稲田なもんですから、
はい、
地元でよく知ってるんですけども、
はいはい、
どうも最近行ってないんですが、駅の近所って雰囲気変わったんですかね。駅の近所に大きな質屋さんが昔あったんですけど、まだありますかね。
ありますあります、はい、質屋さんですよね。
はい、質屋さんあります、
はいはい、あります、滝の流れる土屋さんか何かっていう、
あ、そうそうそうそう、
はいはいはい、まだお店ありますね。
私昔あそこでね、麻雀牌買ったような気がするんだ
な。そうなんですね、
はい、
なるほど。
それで駅の、はい、駅にその JR の山手線に沿ってこう入っていくと、奥に昔なんか短期大女子の短期大学があったんですけど、
あ、はいはいはい、東京富士大学さんですかね。
あ、昔ね、富士短期大学っていう名前だったと思うんですけど、
はいはいはい、昔は短大だったっていうこと
を伺
って、
あ、今4年生になってんだ。
はい、今4年生の大学になられてますね。
あ、
は
い、あそこのこの短期大学行くところの道の両側って割と飲食店多いじゃないですか、
ね、そうですね、はいはい、飲食店激戦区になってます、ね、
あそこ飲食店激戦区なんですか。
はい、やっぱりかなりいろんなお店が、はい、
どんな雰囲気ですか今。
うーん、そうですね、まあやっぱりちょっと落ちてるなとは思いますし、そのコロナじゃない時に比べると圧倒的に人が少ないとは思うんですけれども、この今回の時短要請が出て、土曜日からですかね、実際始まってると思うんですが、
はい、
まあ、過去の時短要請の時に比べると、まあ、人の出っていうのは、まあ、そこまで減ってないかなっていうような印象ですね。
どうですか、今回の時短要請って、はい、結構こう全国ニュース見てると、まあまあ全国で時短要請されてるわけじゃありませんが、時短要請されてる大阪であるとか東京であるとか札幌であるとかの話を聞くと、完全に行政が言うように第1波第2波の時みたいに従ってる店って、みんながみんな従ってるわけでもないっていう印象なんですね。
そうですね、はい、実際今回ちょっと取材させていただいたところは時短要請に従うというところがまあほとんどだったんですけれども、
はい、
やはり時短要請従わないっていう方、お店もまあ、あるようです。でまたあとお客さんの方もその時短要請が出てるからやっぱり食べちゃダメだよねみたいな雰囲気が、まあ、第1回第2回の時とかはだいぶ強かったと思うんですけども、
はいはいはいはい、
今ってやっぱそこの辺がちょっと、まあ、言ってもその、まあ、小池都知事が小さ、5つの子っておっしゃってますけども、
はいはいはいはい、
まあ、逆に言うとそれを守ってればいいんでしょっていうようなことで、土曜日とかも少人数でお食事されている方とか、土曜日はたまたま焼肉屋さん食べに行ったんですけれども、
はいはい、
まあ、少人数でお食事されている方っていうのは割と多く見られるなっていうような印象です。
5つの子は3つの密みたいには入らなかったですよね。
3
密までは覚えられても5つになると覚えられないですよね。5つの子ってなんだっけ、小競り合いだっけとか、ほら小銭だっけとか、ほら全然違うこと考えてるなんかして、
はい、そうですね、はい、
はい、いや、高田馬場の駅、西武新宿の駅を降りるとですね、
はい、
大きな道があるじゃないですか。あの道何通りでしたっけ。
早稲田通りですか、
ね、早稲田通りですか、
はい、
早稲田通りを早稲田の方にこうずっと歩いていくと、
はい、
昔左側に、はい、自分で何倍か選べる辛いカレー屋があったんですけど、もうないですかね。
それはちょっとわからないですね。
わからないですか。
ただカレー屋さん、高田馬場っていうとラーメン屋さん多いイメージなんですよ。カレー屋さんも結構多くてですね、
ほうほう、
はい、そのカレー屋さんではないんですけれども、あの今美味しいカレー屋さんいっぱいありますので、ぜひまた高田馬場来ていただければと思いますので。
それとね、我々の頃はまだね、カラオケっていうもんがね、学生時代なかったんですよ。
あ、そうなんですか。
あったのかもしれないけど、高田馬場の店でカラオケ入れてるところはなくてですね。だけどね、はい、ピアノ弾きの人がいて、ピアノ弾きがピアノ弾いて、それに合わせて客が歌うっていうピアノバーみたいなやつは当時あったんですけど、もうないっすかね、高田馬場界は。
ないですかね。ちょっとすいません、私が知らないだけなのかもしれない。
いや、今主力の夜の遊びは何ですか。
夜の遊びですか。
はい、
そうなんですかね。高田、まあいろんな、まあ卓球場で有名なところ、山手卓球さんっていう有名な
卓球場、
はい、卓球場があったり、あとビリヤードもあります。
ビリヤードは昔からたくさんありますね、あの界隈はね、は
い。あと最近注目されているのはゲーセンミカドさんっていう、まあ、ゲームセンターさんなんですけれども。
ほうほう、
あの割とこう、なんていうんでしょうね、古い機械とか、まあ、かなり昔からの、そのゲームセンターを好きだった方が好きなようなゲームをたくさん集めてらっしゃるゲームセンター。
古い機械って、あのインベーダーとかあるんですかね、パックマンとか。
あ、そうですね、卓上のなんていうんですか、ゲーム機みたいなのを最近集めた、レトロなゲーム機だけを集めた、あの新しいお店とかも出されて、それちょっと今日の記事に出す予定なんですけれども、
あ、そうなん、はい、あ、今日は何時にどういう形 で、はい、で大体その高田馬場経済新聞の記事を、はい、これから配信されるっていうその記事を見たい人はどうしたらいいんですか。
あ、インターネット、グーグルとかでですね、高田馬場経済新聞で検索していただければサイトにたどり着きますので、大体1日1本記事を上げるようにはしていますので、なんか1日1回ぐらい見に来ていただけると嬉しいです。
無料ですよね、当然見ると。
あ、そうです、はい、無料で見ていただけます。
あれ、田中さん、自分で取材に行って自分で記事書くわけですか。
あ、そうですね、私だけではないですけれども、実際、まあ、訪問させていただくことが、まあ、多いかなっていうところですね。
なるほど。いや、はい、先ほど、あの本業はシェアハウスじゃねえや、シェアオフィスとおっしゃったじゃないですか。
はい。はい、
まあ、その本業を別にして、高田馬場は経済新聞だけでスタッフ雇って、経済的にペイするもんなんですか。
そこはまあそんなにもその収益事業として取り組んでいるわけではないので、はい、
あの収益事業じゃないんだ。
はい、すごく収益事業としてやろうと思ってやってるわけじゃないんですよ。はい、あくまでもそのプラスアルファの部分でなんか仕事、まあ、仕事は仕事なんですけれども、はい、させていただいてるっていう形ですね。
もう一つローカルの話題で申し訳ないんですが、はい、その早稲田通りをずっと早稲田の方に歩いてきますよね、
はいはいはい、
昔右側に早稲田松竹っていう名画座があったんですけど、
ありますね、はい、今もありますね。
え、今もあるんだ。
あります、あります、はいはい、
え、今もやってます。
あ、やってます、やってます、はい。
一本いくらですか今。
え、今1本いくらなんだろう。2本同時に見れるんですよね。
そうですね、あれ2本同時ですよね、
はいはいはい、そうです
それで入れ替えがない。今最近のシネコンって入れ替えるじゃないですか、お客さん。
あ、そうですね、はい。
ただ私が行ってた頃の早稲田松竹はね、入れ替えがなかったんですよ。
確か、コロナになってから入れ替え制にされたような気がするんですけど、それまでは入れ替えじゃなかったんじゃないかな。
だから朝行ってですね、
はい、
同じ映画3回見るとかですね、
はいはいはいはい、
私は早稲田松竹で当時ロバート・デ・ニーロの あのタクシードライバーっていうのが普通の風切り館っていうのありますよね、今でもね、
はいはいはい、
最初にロードショーするところで、うん、風切り館から、だから昔はビデオもなかったし、はい、他のネットで映画見る方法もなかったので、
はいはい、
映画見るには映画館で映画を見るか、あるいは半年3ヶ月いやに数年遅れでテレビでやるのを見るかみたいな感じだったんで、
はいはい、
私ね、ロバート・デ・ニーロのタクシードライバーって映画をですね、早稲田松竹で1日に3回見たことありますけど。
青春ですね。いや、そういう、こう、なんか若い時にやっぱりこの早稲田大学だけじゃなくて専門学校も多いので、若い時にこの周辺でこう、なんていうんですかね、青春を過ごした方っていうのはかなり多くいらっしゃると思うので、なんか本当そういうエリアなんだなっていうのは日頃取材させていただいて、そうなんです。
だから今日ね、高田馬場経済新聞でね、はい、その高田馬場って聞いた瞬間にね、胸がキュンとなるんですね、はい、これが。
せ
いや、だからどうしたって言われると
最初に、ね、記憶が蘇る、は
い、どうしたって言われると困っちゃうんですけどね。そのシェアオフィスの話もうちょっと聞かせてください。どういうシステムで、はい、どんな商売なんですかこれ。
あ、まあ、会社を作られている方とかに、まあ、作業、まあ、なんていうか働く場所をご提供している仕事になるんですけれども、やっぱりこう自分自身お一人でその事務所物件を借りて、そこを会社にして大きくされている方もいらっしゃると思うんですが、
ええ、
そうするとこう自分でこう、なんていうんですかね、まあ、インターネットの回線引いて、 プリンター用意して、あとはまあトイレの掃除なんかも自分たちでしないといけないみたいな、こう、仕事以外のこともですね、自分たちやらないといけなくなっちゃうんですけれども、はいはい、まあ、そのあたりの、仕事をするための環境を、まあ、総合的に私どもがご提供して、で、まあ、月額いくらで、使ってくださいっていうような形で、契約させていただいているっていうようなものになります、
ね、一番小さなユニットで自分で会社を起こして一応オフィスと名乗ってですね、はい、外部から電話がかかってきた時に応対してもらう、はい、ないしは自分で応対するのもありで、
はい、
最低月いくらぐらいでオフィスって作れるものなんですか、
はい、そうです、私どものところは、会社の登記ができるプランで27,500円、はい、
月に、
はい、そうですね、月額、はい、
月に27,500円で、はい、そこを会社の登記簿上 の本社にできるわけですか。
はい、そうです、そうです。ただ自分の席というのはなくて、まあ、フリーアドレスっていうんですけれども、
はいはい、
図書館の自習室みたいなイメージで、まあ、空いてるところを使っていただいて、終わったら片付けて帰っていただくっていうようなプランですと、その価格になりますね。
一応やっぱり社長なんで、社長の椅子とテーブルぐらいは置きたいんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
そしたらいくらですか。
そうなるとブースのお席のがございまして、それだと、まあ、6万前後ぐらいですかね、ぐらいにはちょっとなるっていうところですね。
あ、6万ぐらい払えば自分の、はい、社長の椅子を置けます。
はい、はい、置けます。椅子もかなりいいのをご用意してるんですけれども、やっぱりお好みがありますんで、お持ち込みにも対応できるっていう。
あ、椅子付きなんですか。
椅子付きです、はい、はい、
あら、
それいいっすね。
はい、
いや、だって東京ってやたら不動産高いじゃないですか。
あ、まあ、そうですね。
それで、だけど、それ6万で個室ですか、はい、社長の椅子置いたら。
あ、個室ではないんですけど、まあ、決められたブースをご用意して、まあ、壁で囲われたブースをご用意しているっていう。
そこ住み、ついでに住んじゃうとか、そういうのダメなんです
か。それはね、それはちょっと、はい。
大阪のある市長がですね、
はい、
なんか自宅がなくて、
はい、
執務室にサウナも置いちゃって大騒ぎになってるんですけど。
ありますよね。
そんなことはできないんですね。
はい、それはできないですね。はい。
そうですか。まあ、それにしても田中さん、
はい、
そういう仕事をしてらっしゃるということになると、地元の商店主の皆さんとか、はい、一番近いところで意見を聞いてらっしゃると思うんですけども、
はいはい、
自治体に対してとか国に対してとか、いろんな思いを皆さん持ってらっしゃると思うんですが、どんな声が聞こえてきます。
そうですかね、まあ、まあ、今回の要請についてはちょっと恨み節なところも多いんですけど、まあ、業務上こういろんな公的な融資制度とかも知っている関係上、まあ、かなり金額としては出てるんですね。日本政策金融公庫って国の金融機関さんが統計出してらっしゃるんですけども、
はいはいはいはい、
去年全国ですよ、去年全国で23,000件ぐらいの、まあ、融資件数だったのが去年の6月はですね、
はいはい、
今年の6月はそれが208,000件になってるんですよ。なので、去年コロナで例年出している融資の10倍の件数をこなして融資を出してらっしゃる。金額にすると2兆4000億円なんですけれども、なので、まあ、行政の方々もかなりこうやることはかなりいろいろ取り組んでらっしゃると思うので思いますし、まあ、かなりもう、まあ、全員がこう新型コロナという誰も経験したことがない状況の中で、まあ、一生懸命やってらっしゃると僕は思っているので、まあ、できるだけそういう、こう行政の情報とかをですねキャッチして、まあ、皆さんの事業にプラスになるように生かしていっていただきたいなというふうに私個人としては思ってますね。
そうですね、はい、今だって政府の、まあ、融資で政府が利子補給してくれるようなやつだと実質金利なしみたいな。
そうなんですよ、はい、実質金利ゼロなんですよね、はい、
実質金利ゼロだったらそれは金借りても利子が発生しないわけだからすごくそれは楽なんだけど、いつまで続くのかって、はい、これは不安でしょうね、逆に言うとね。
そうですね、まあ、でもその融資のお金で新たに新しいお店を出店される方とかもやっぱり中にはいらっしゃったり
するので、そういう前向きで積極的な方もいらっしゃるんだ。
はい、はい、いらっしゃいます、いらっしゃいます。
趣旨が違うって言われちゃうと趣旨が違うんでしょうけどね
そうですね、
難しいところですね、
は
い、
まあ、ただやっぱりそういうこう前向きにと取り組んでる声とか、なんか、いや、実は儲かってるんですとか、そういうのって、やっぱりこの状況で誰も言いにくい雰囲気っていうのもあるので、なんか、本当はいいことも実は起こっているんだけれども、あんまりそういうことが表に出てきてないのかなっていうのは、ちょっと日頃、いろんな人と話をしていて、
ね、
個人的にはそういうか、まあ、もちろんしんどい方が多いのは間違いないと思うんですけども、
やっぱりね、それ既存メディアの悪いところでね、やっぱり、どうしてもネガティブな方向に、報道が偏るっていうところはあって、
はいはい、
じゃあ毎日の我々の表通り の, メディアで正しく世の中のことを伝えているのかっていうと、 反省しなきゃいけないなということも多いんで、逆に、はい、高田さんみたいな、あの失礼ながら言うや既存メディアとはサイズが全然違うところが、
あもう本当小さい媒体なんで、
ね、そういうところの方が、まあ、よくよりあの地元の方に密着して、はい、頑張ってらっしゃるんだろうなと思いますが、さあ田中さん、最後にですねちょっと教えてください、はいはい、あの高田の馬場、久しぶりに私ね、はい、懐かしさもあってちょっと行ってみようかなと思うんですが、
はい、
なんかここ行った方がいいよっていうようなお店あります？
え、飲食店さんですか？
あ、そうですね、飲食店でも風俗、いや風俗
飲食店さんですか？こうい
つも行きつけってどんなとこなんですか？
行きつけですか？行きつけ、まあ、かなりいろんなお店、
自分の行きつけは荒らされたくないと思ってますね。
ただここで僕が特定の店を推薦すると、
あ、そういうことか、
立場上ね、やっぱり難しいですよね。
そりゃそうだ、そりゃそうだ、
はい、そりゃ、後でじゃあディレクターさんにお伝えしてお
きますかね。楽しみにしてます。
すみません、はい、
田中さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ニュースサイト高田の馬場、経済新聞の田中健一郎さんでした。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
11月30日月曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。
そうだ、あのエンディングリクエストの前にですね、先ほどあの月食に関してメールいただきましたよね、はい、多分ね多くの方が勘違いしてらっしゃると思いますが、今夜見られる月食は皆既月食ではありませんし、部分月食でもありません。部分月食っていうのは月の一部が欠けますけれども、今日は半影月食といって、半分影の月食ですから、うん、まあ本当にあのちょっと暗いかなぐらいにしかならないんで、すでにおそらくね、うん、もう月食は始まってるはずですけども、ほとんどの方は気がつかないんで、知識がないとそう見えない可能性もありますから、
よく見るとグラデーションになってる、
そうよく見るとグラデーションになってるという、で写真なんかで撮った方がわかるかもしれませんが、なかなかね今のスマホって月が綺麗に撮れる機能を持ってる、
ね、
そうなんです、難しいんですよ。だからまあ、あ、今日はあの地球が作る影の深影部分じゃなくて、その周辺のちょっと光が漏れてるところを通過するんだぐらいの、イメージで月ご覧になった方がいいと思います。
そうなんだなってね、
はい、半分の影の月食と書いて半影月食という現象が今日は起きます、はい、さて男性デュオ特集をやると先週宣言しましたよね、はい、私ね男性デュオと聞いた瞬間にもうこれ以外ないんです。男性デュオといえば狩人、あずさ2号、
あ結構古めですね。
あそうすか、うん、ついこの間のような気がするんだけど
ついこの間ですか、はい、あでもいい歌、兄弟でね、狩人ね、 お二人でね、はい、はい、じゃああずさ2号でよろしくお願いします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間お待ちしています。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題でも構いません。どんどん送ってください。メールは zoom@1242.com で、ツイッターもね結構あの工夫したりしてますんで、この番組終わってから辛坊語録とかの撮ってるの知ってますか、辛坊さん。
全然知らない。
辛坊さんがこの1日の放送の中で、つぶやいた、まあこう
今日の中から何かをピックアップするわけですか。それ誰がピックアップするんですか。
それがスタッフが選んで、私が動画でここですよっていうのを言ってるんですよ。
あということはそのツイッターでは動く増山さんが見られるということですか。
うんうん、そうですよ。素晴らしい。ですからぜひ、
ね、増山さん本当にね声だけじゃなくてお姿も素敵ですよ。
そうですか、ありがとうございます、はい、
確認してみてください。
ちょっと怖いですね。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでもあなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。ファイザーのワクチン、イギリスで12月7日にも接種可能か。 イギリスのフィナンシャルタイムズの電子版は28日、アメリカの製薬大手ファイザーとドイツの製薬企業ビオンテックが共同開発した新型コロナのワクチンについて、イギリスの規制当局が数日以内に承認し、12月7日にも接種が始まると報じました。
いうことでございまして、はい、このワクチンの開発が急でですね、おそらくこのタイミングでは無理だろうと言われていたワクチンが、これはあの会社の発表を信じるとすると、とんでもない効き目のワクチンが今全世界で続々生まれつつあります、で今これあのファイザーとそれからモデルナが発表しましたよね。でそれぞれあの 95% 前後の効果がありますと。で遅れて発表したのがイギリスのアストラゼネカなんですが、アストラゼネカは若干効き目が低くて 70% っていう話なんですが、それでももともとね、あの新型コロナのワクチンを開発するに際しては 70% 効きゃ OK っていうのが開発目標だったんで、いずれもそれをクリアしてます。でただね、あの今までのワクチンとは全く違うものなんで、これを本当に人類に注入した時に、これ一応臨床試験は大規模に行われてますから、ファイザーが4万4000人、モデルナが3万人、アストラゼネカは確か発表されてないはずですが、おそらく数万人でしょう。合計3社合わせると10万人ぐらいワクチン打ってるんですけども、重篤な副作用って、例えば他のワクチンで過去問題になったやつも100万人に何人とかっていうものなんですよ。となると、今のところ、一番多くてもファイザーで4万4000人ですから、その100万人に何人かというような副作用は出るか出ないか分かんないんです。で、従来はもうちょっと年数をかけて丁寧に審査しましょうって話なんですけど、今回は緊急事態なんで、各国とも緊急事態用にもう使っていいですよっていうことにするんですが、今までこの緊急事態用に使っていってどういうケースかというと、あのエボラ出血熱が流行ってるところに特別にあの治療に行くお医者さんに対して、あの何年もの臨床試験済んでるわけじゃないけれども緊急に使っていいですよ、緊急使用許可っていうのは対象となる人数が非常に少ないケースが多かったんですが、今回は全米で使って OK っていうことにどうもなりそうなんです。イギリス今ファイそのアメリカが作ったファイザーのワクチンをイギリスが12月7日にも接種を始めるということになると、イギリス国民って何千万人もいますから、だから全世界で今まで人類が経験したことのないような、言い方は悪いですけれども巨大な人体実験が始まると。それも打つワクチンが、あの一応副作用は少ないと言われてます。なんで副作用が少ないかと言われてるかというと、従来型のワクチンというのは本物の病原体、ワクチンでウイルスの場合もあれば細菌の場合もありますけれども、本物の病原体の毒性を低くして、その病原体そのものを注入するっていうのが従来型のワクチン、だけど今回は、新型コロナウイルスってあの電子顕微鏡の写真がよく写真出て、出てますけれども、あれあのコロナっていうのは王冠っていう意味なんですけれども、電子顕微鏡だとまん丸にトゲトゲがいっぱい出てるような構造じゃないですか。あのトゲトゲは一つのウイルスにですね90個ぐらいついてるらしいんですが、それが電子顕微鏡で見ると王冠のように見えるから王冠イコークラウン、コロナですね。だから新型コロナウイルスというふうに名前が付けられたんですけれども、もともとコロナウイルスってそういうものなんですが、でそのウイルスが細胞の中に取り付くときに、あのトゲトゲが重要なんです。あのトゲトゲに、合うものが細胞の側にあって、その細胞の側が人間の人体の場合は喉であるとか肺であるとか血管の内側であるとか、それから腸管の内側、腸ですね、腸の内側にあるのそういう細胞には取り付きやすいっていうのがだいぶ分かってきたんですが、そういう細胞にある鍵と鍵穴みたいな関係で、そのトゲトゲを認識すると細胞がキュッと引き込むんです、細胞の中に。それでどんどん細胞の中でウイルス増殖さすというメカニズムなんですけども、ワクチンはどういうものかというと、このファイザーとモデルナのワクチンっていうのは、そのコロナのトゲトゲの部分だけの設計図を体内に注入すると、人間の細胞の側がトゲトゲだけを作り出すんです。
設計図を
注入、トゲトゲだけを作り出すと、トゲトゲには別に病原性があるわけじゃありませんから、だけどそのトゲトゲに対応して免疫組織が働き始めて、それに対しての抗体ができる、これが抗体というやつです。でそこで作られた抗体は 次に本物のウイルスが入ってきた時にそのトゲトゲとカポッとくっつくわけですよ、うんうんうん、そうするとカポッとくっつかれたウイルスのが、まあ、細胞に入れなくなって、うん、あの感染が止まりますっていうものなんですが、うんうん、でアストラゼネカのやつはちょっと違うんです、はい、アストラゼネカはその設計図を体内に注入するに際して、うん、人間に無害なウイルスを使ってそのウイルスの遺伝子を組み替えて、うん、そのウイルスの中にトゲトゲの設計図だけを注入して、うん、そのウイルスを人間に送り込むっていう、それがアストラゼネカの製品 で、
ね、は
い、でいずれにせよこのアストラゼネカの製品も、うん、ファイザーの製品もモデルナの製品も今までそういうやり方をしてワクチンを作ったことが過去人類の歴史上ないんです。初めてのワクチンなんです、
はいはい、
だから、うん、聞くっていうのがびっくりするほど聞くんだけど、うん、大丈夫かっていう目線があるのも、
まあ、気になる部分はね、
はい、間違いない、ね、どうなるんでしょうかって話です。
以上ズームオンでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
先ほどこの曲をリクエストいたしました時にですね、あ、その前に曲名を紹介しましょう。お送りしているのは狩人であずさ2号でございます、
うん、はい、
先ほどこの曲をリクエストさせていただいた時に増山さんが思わず古い曲ですねとおっしゃったんですが
す
この曲がかかるや否や一緒に歌ってらっしゃいました
いやいやいやいや、
それはどういうことなんでしょうか。おそらくそういうことなのだろうと思います
ご想像にお任せします、はい、いい曲ですね。さあお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホーを挟みましてショーアップスポーツです。そして明日の朝6時からは飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん、早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員の佐々木康幸さんと電話をつなぎまして、足元の景気ですとか失業率の推移、時短営業要請の影響などを考えていくと。で明日の午後3時半から辛坊治郎ズームそこまで言うかはバイデン氏の人事の狙いについて、
ね、
その方はちょっとあの今度、ね、国際政治学者の明海大学の小谷哲夫教授に伺います。
そうですか、はい、失礼しました。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と
日本放送増山さやかでした、
はい、今週も聞いてちょうだい。